それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書3章の31から35まで、教会備え付けの新改訳の聖書では64ページですね、64ページ。それではお読みいたします。さて、イエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟とは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。それでは、宮地先生に、メッセージ、教会、この素晴らしい家族、メッセージしていただきましょう。
おはようございます。予報通り雪が降って、予報通り雪の後雨になって大変だったと思います。私も、初めてのニューヨークでの、こういう雪は初めてでした。旭川は雪にしても気温にしてもこちらよりかなり厳しいですけれども、やっぱりこう太陽とかですね、ニューヨークにはニューヨークの大変さがあるなということを思わせられています。イエス様の時代、イエス様の周りにおられた方々、生きているところは私たちの事情は違いますけれども、まあ、文化も違いますし、いろんなことは違いますけれども、やはり抱えている問題いろいろあります。その一つ一つの問題に神様がどのようにお答えになるか、イエス様の周りにいる人たちはそれを少しずつ学んでいきます。まだこのマルコによる福音書1章から読み始めて、まだ3章にまでしかなっていませんから、これからずっとさらに読んでいきますけれども、イエス様がどのように触れられたか、今日のところではイエス様のご家族が出てきます。31節にこう書かれていました。さて、イエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。何のために呼ばせたかということですね。まずイエス様どこにいたのか、20節まで戻ります。今日の聖書の箇所ですね、マルコによる福音書の3章の20節にまで戻りますが、イエス様がお弟子さんたちを選んで、十二弟子を選んで山を降りてこられた時のことです。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事をする暇もなかった。お弟子さんを選んで帰ってきて、家に帰ってきますとたくさんの人が訪ねてきました。21節、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様は、気が狂ってるよあいつと言われていました。その話を聞いて親族の者たちが連れ戻しに来ていたんですね。その後に一つベルゼブルというサタンの話が入りましたから、律法学者をめぐる、律法学者とのですね、サタンをめぐる話になりましたから少し飛びましたが、状況はそういう状態です。周りの人たちが、あのイエスはおかしい、律法に背くようなことを言っている、どうも人々に教えていることがおかしい、どっかおかしいに違いない、気が狂ったに違いない、そういう噂を聞いて親族の者たちは連れ戻しに来ました。それが31節、さて、イエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。なんか状況としては、子供の頃にですね、友達と一緒に遊んでいて、外で、夕方遅くなって 時間のことも分からずにですね、遊んでいて、そこに迎えに来られたような感じです。もう晩ご飯だよ、帰っておいでってですね、呼びに来られたような感じ。ただ状況が違いますけれども、イエス様も同じように呼びに来られました。そうすると周りの人たちとしては、あ、イエス様帰っちゃうとかと思うと思います。ところが33節で、するとイエスは彼らに答えて言われた、私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエス様は不思議なことを言われました。え、私のお母さんって誰、私の兄弟って誰、私の目の前にいるこの人たちではないか。それは決してご自分の家族を下に見ていたわけではありません。でも私たちに大切なことをイエス様はここで教えようとしてくださっていると思います。さてイエス様はですね、34節で周りに座っている人々を見回して言われました、見なさい、ここに私の母、私の母がいる、兄弟がいる、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。神の御心を行う人って言われています。神の御心って何でしょう、何だと思いますか。神の御心、実際にこのイエス様の周りに集まっている人はどんな神の御心をしているんでしょうか。何もしてないですね。何もしていないんです。イエス様についてきただけですね。癒しを見たり奇跡を見たり悪霊追い出しを見たりして、あるいはメッセージに触れて、この方に何かあるのかもと思って近づいてきて、イエス様の近くに来て、ただ座ってイエス様の言葉に耳を傾けているだけです。皆さんと、今の皆さんと同じ状態なんですね。その状態を指してイエス様は神の御心を行っているとおっしゃっています。それが私の家族だ。ではイエス様がおっしゃっている家族はちょっと後に置きまして、自分の家族、皆さんの家族どうでしょう、どんな存在ですか。家族の中ではどんなふうに物事が進むでしょうか。力関係で強い立場の者の意見に左右されるような気がします。特に私はそうでした。私の父親だったり私だったり、お互いを大切にしようという思いはありますけれども、それぞれの思いが違いますから、なかなかうまくいきません。それでもとても仲のいいご家族がいらっしゃることはよく知っています。でもうまくいかないこともたくさんあります。それぞれが違う、お互いの思いの中で自分の理想に沿って考えに沿って生きている場所、それが家族。でも主イエス・キリストにある家族はイエス・キリストの言葉を聞こうとして集まっている家族です。私たちはイエス様によって、いや、この当時の人々はイエス様によって呼び出されました。その様子をエペソ人への手紙からご一緒に見ていきたいと思います。新改訳聖書ですと341ページからになります。エペソ人への手紙のを見ていきたいと思います。新約聖書、新改訳聖書ですと341ページ、エペソ人への手紙、それぞれの、いや、翻訳をお持ちの方はその聖書でどうぞご覧になってください。何箇所か聖書を見ていきます。エペソ人への手紙1章4節を読みます。341ページ、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から キリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。私たちは生まれてそれぞれの家族の中で生きているんですけれども、ある時私たちにお呼びの声がかかります。選ばれました、それは御前で清く傷のないものにしようとしてくださっていると書かれています。19節、次のページになりますけれども、342ページをご覧になってください。私たちを呼び出してくださったのは神様に計画があります。19節、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たちは神様のことをほとんど知りません。私たちの間に働く力がどのようなことかも知りません。もう生きるのに精一杯です。私たちはどんな状態で生きているのか、それが2章の3節から6節に書かれています。エペソ人への手紙の2章の3節から6節に私たちがどのように生きているのかが書いてあります。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。神様に従おうとせず離れて、自分勝手に自分の思いのまましたいように生きる、肉の欲のままに生き、肉と心の望むままに行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子でした。怒りの子でしたと書かれているところもあります。翻訳もあります。どこか自分でもおかしいんじゃないか、私の生き方は、自分の生き方はなんかおかしいんじゃないかな、そう思われるような生き方しかしてこなかった、そんな自分がいる。それを4節5節6節、神様は救ってくださった。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様は私たちを救い出してくださいました。救い出してくださる場所というのはどういう場所か、一章の19節に戻ります。一章の19節、同じページの上の方ですけれども、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たち呼び出されました。それは神様の偉大な力を知るためです。どれほど偉大なのか、20節、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせてくださった。死んだイエス・キリストをよみがえらせられました。それが神の力です。死んだものがよみがえるんですから、私たちも必ずよみがえります。私たちの弱い肉も必ず神様を愛し、自分たちを本当に愛するものに変えられていきます。23節にはこう書いてあります。教会、この場所はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす力の方の満ちておられるところです。この教会、皆さんこそが、教会というのは集まりのことなんですけれども、ここにいる一人一人こそが神様の力があふれているところ、一切のものを一切のものによって満たしておられる方があふれているところだと聖書に書かれています。そしてこの2章の方の22節をご覧になってください。20節から22節です。343ページの下の段ですね。エペソ人への手紙2章20節22節、 あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここにおられるお一人お一人は神様の大切な宝物です。一部なんですね。でもそれぞれが足らないものや問題や欠けを持っています。それがこの教会に集められて節々が合わされていきます。筋が合わされていきます。そしてイエス様にあって共に建てられて神様のお住まいになっていきます。私たちは神様が私たちのうちにどれほど大きいかを知らされていきます。うちにおいてどんな素晴らしいかを教えられていきます。エペソ人への手紙の3章の16節をご覧になってください。344ページです。この集められている教会はどんなふうな群れにされているのかがここに書かれています。16節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。まずパウロは祈っています。私たちのうちにあるものが強くされますように。そうすると17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たちこの群れは神様の愛の形に変えられていきます。長さ、高さ、深さ、広さと書かれていました。愛に根ざし愛に基礎を置いて生きている。皆さんそうやって生きてますか？ご家庭は愛に根ざして生きていますか？愛に基礎を置いて生きていますか？ご家族において。私は反省を込めて今も十分そうではないと言えます。努力はしていますけれども、なかなか難しいですね。でも教会においてはそれをしてくださる。それが起こるのが教会だというんです。20節には、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメンとあります。ただの家族ではなくて教会という場所、一人一人が神様によって大切な部分として神様の愛を表すために合わせられた場所においては、私たちの願うところ思うところを全て超えたようなことが起こります。私は先週の日曜日ちょっと風邪でですね、調子が悪かったです。微熱があったんですけども、あと咳もまだちょっと抜けてないんですが、この1週間あんまり調子は良くなかったんですね。なのに、天気予報では雪が降ると、でかなりの雪が降ってその後に雨が降る、それが金曜日のことですよね。でこのニュースを聞いた時に、いやーどうしようかな、大丈夫かなと思ったんですね。で土曜、できれば降らないでほしい、そう思ったんです。で土曜日の朝になってですね、そーっと朝の4時半ぐらいですね、窓から外を見ますとちゃんと降ってました。予報通り降ってましてですね、いやーと思って、これいやーと思ってですね、それで神様これどうしようって言って思って、それで携帯でですね、私がいつも毎日読んでいる聖書日課を2箇所出して読んだんです。神様どうしたらいいですか、したら群れに使えよって書いてあるんです。 イエーって思って一箇所はですね、でもう一つのやつも同じ内容だったんです。分かりました行きますってですね、その代わり健康のことよろしくお願いしますって言って、それで出て行って、北海道でやるような重装備にしてですね、長靴も履いて押していく、北海道ではママさんダンプって言うんですけど、その雪を押すやつをですね持って、牧師館のあるところから、私の住んでいるところからこの北西の方ですね、教会の玄関にかけてずっと作っていきました。もうちょっとしては横へどけ、ちょっとしては横へどけですね、もう重たくて前へ進まないんですけども、雨が降ってまして、いやー雨かーと思いながら、北海道で買った服は雨はあんまり通しませんので、作業は問題ないんですけども、なんかこう汗はかいてくるし、一生懸命それやったんです。で教会の前までやって力尽きたんですね。あ、もうダメじゃんって思いまして、駐車場の方は手が出ませんって言ってですね、もう広い駐車場があるわけですけれども、それはもう神様に任せて戻りました。そしてお祈りして、しばらくしてですね、私休んでたんです。牧師館の2階で私いつも一人で寝てるんですけど、どう寝てました。そしたらガーッと音が聞こえるんです。ガーガーって、あ、誰かが来てやってくれてるんだと思ってそっと覗いたらですね、ピックアップトラックの前に除雪板をつけたやつでこうザーッと押してくれてる人がいるんです。あれ、うちの教会の人こんなトラック持ってる人いたかなと思ったんですね。それで、出て行ってみたんです。そしたら知らない人なんですよ。どっかスペイン語系の方のようなですね、スペイン系の 顔立ちをなさった方なんですけども、ザーッと全部やってくれてるんですよ。あれ、なんでしてるんだろうと思って近寄って行ったらですね、え、どうして私ここのもんだけどって言って、ありがとうって言ったら、いやいや近所のもんだ、隣人なんだって言ったんですね。ネイバーだって、え、何ってイエス様の言葉通りじゃんと思ったんですよね。友達、隣人に、ベストのことをしてあげる、何それやってくれてるの、ありがとうって言ってですね、3ヶ月前にぐらいに越してきたんですって。で仕事はどっか下の方の、アパートかなんかの管理の仕事をしてるって、それはまあ得意分野なわけですね。で今日は雪が降って雨がしてるからこれやってやったんだと、そうありがとうって言って、実は私はここの教会の日本語教会の牧師なんだって、宮内って言いますって、安広宮内って言いますって言ったらですね、ジーザスだって言うんですよ。でイエスだって言うんです、名前がですね。またとか思ったら免許証見せてくれたら本当にジーザスなんです。びっくりしましたね。と思って、これ本当にジーザスが助けに来てくれたんだなと思ってですね、いやいやってか大感動でしたね。これで、まあ、とにかく降りて話そうって言って降りて話してくれて、彼はカトリックだったんです。教会にはなかなか行ってないって言ってました。じゃあお祈りしていいかいって言ってお祈りしたんですけども、変なお祈りでしたね。神様、このイエスの家族を祝福してください、イエスの何によってっていうですね、変な祈りになったんですけども、でもとても恵まれました。想像もしてませんでした。でその後ですね、あやさんが、掃除し雪かきに来られた、どうしようと思って出てこられた時にはもう終わってたんですが、この聖書にあるように、私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方、本当に神様にできることは大きいですね。イエス様を信じる者を神様は用いられます。先ほど子供メッセージでありましたけど、場合によっては日本から電話かかってきて、いい飯食わせてくれっていうのもあるかもしれませんが、そういう私たち一人一人にですね、神様のお呼びがかかってきます。そしてその神様のお呼びに一人一人ができるだけ応えていくと、大きな大きなことが起こります。このエペソの信徒への手紙の4章の2節から3節のところを読みます。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜、使えるということですね。柔和の限りを尽くし、どんだけ嫌なことを言われても優しくある。寛容を示し、どんな罪を見たとしても許していく。 愛をもって互いに忍び合い我慢し合う、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。4章16節にはこう書かれています。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと結び合わされ、組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。私は最近内村鑑三さんの世はいかにしてキリスト信徒なりしやっていうのを読んでるんです。でその中にこの内村鑑三さんたち、もう100年も前の人ですけれども、イエス様を少年時代に信じて、そして自分たち青年同士が集まって教会を作るんです。教会といってももう借りた家の中で人々が集まっているだけです。私たちのこの会堂もおそらく今年売られることになると思いますが、私たちも借りる立場になりますが、そういう立場に集まっている人たち、そういうところに集まっている人たちが教会を作りました。いろんな反対もありながら自分たちのできる教会を作りました。その自分たちの教会について一箇所紹介します。生まれて初めて我々は自分の家を持った、そしてそれをいかなる家もかつて用いられなかったように用いたのである。その頃入会した教会の最年長会員はそれを旗小屋と呼んだ。それは我々が元気を回復するために人生の旅路のいかなる時にでも立ち寄ってよいところであった。借家、ニコ借家の2階は人が住んでいるような1階部分、そこに集まっていた人たちが、ここは元気を回復するために人生の旅路のいかなる時でも立ち寄ってよい場所であった。教会はそのような場所です。そしてそのような場所の一部としてあなたが選ばれています。皆さんと一緒にこの教会を今作れていることを心から感謝をします。お祈りをします。主なる神様、イエス様は頭おかしいんじゃないかと言われました。それぐらい一人一人の人を回復していかれました。一人一人の人と神様との関係、一人一人がどれほど豊かな存在であるか、神の家族であるかを教えてくださいました。それによって元気にされた人たちがイエス様の周りに集まってじーっと話を聞いていると、あなたが私の家族だとおっしゃいました。私たちもよくわからないで生きてきたものです。今イエス様に惹かれてこの教会に集まりました。この教会が私たちにとっても人生の旅路において元気を回復するためにいつでも戻ってこれる場所としてあなたが建ててきてくださったことを感謝します。これからも建ててくださいます。一人一人は弱く欠けだらけのものですけれども、あなたが聖霊様の力によってきっと私たち一人一人を用いて本当に豊かな場所にしてくださると信じます。どうぞたくさんの人が来て、またここを後にし、それぞれの人生に向かって行かれたこの教会、たくさんの人がさらに集う場所としてください。今おられるお一人お一人がその教会をしっかり立て上げていくことができますように、今日の午後開かれる総会もあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。